ヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。
キャリーです。
この番組はニューヨークで出会った女性たちが見たもの、住んでみて感じることをゆるりと話していくニューヨークのトークルームです。最新のニューヨークからのニュースや情報、ニューヨーク旅行でのお役立ち情報などをテーマに、リアルなニューヨーク生活の様子をお届けしていくポッドキャストです。はい、キャリーさん、こんにちは。
こんにちは。
じゃあ今週のニューヨークニュースから行ってみようかなと思います。
はい。
今やってる、はい、うん、新しくね、今回できたミュージアムなんですか、
うん、
バルーンミュージアムというのがオープンしました。
バルーンミュージアムってすごいね、
うん、その名の通り、はい、バルーンですよ。風船ですね。
バルーンがいっぱいあるってことですか。
そうそうそうそう。ね、これ、うん、期間限定なんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、10月27日にオープンして、うん、そっからね、うん、来年2024年の1月14日まで、
うん、ほうほうほうほう。じゃあまだありますね。
場所が、うん、マンハッタンのピア36です。
なるほど。
ピアですね、川沿い、うん、
うんうんうん、
そうで、これなんかね、世界中でいろんなところでやっていたみたいなんですよ。で、今回ニューヨークにやってきたということで、もともとね、イタリアのローマでこれ生まれたらしいんですよね。だから、うん、イタリアとか、まあ、ヨーロッパですね、ミラノとかパリとかスペインとかでやって、なんかすごく成功してたみたいなんですよね。
うん、
なんで今回ニューヨークにやってきたということらしいんです
よ。へー、どんななんだろう。
なんかね、結構この会場はね、うん、広いらしいんですよ。へー、8万スクエアフィート。
どんくらいそれ。
私もこれね、
うん、ちょっと全然想像つかない。
どんぐらいって
フィートとかわかんない。
そうそうそう、スクエアフィートとかね、ちょっとわかりにくいんですよね。
わかる。何畳とか言ってくれないと。
畳。もう和風じゃないですか、思いっきり。
なんか
安いですね。
そういうのとか、なんか東京ドーム何個分とか、
山手線何個分、
そうそうそう、とかじゃないとちょっと分かりづらいです。
はいはいはい。ちょっと調べておきます、
ね。はい。
何万フィートぐらいがそれぐらいなのかという。
まあまあ、とにかく広いってことですね。
多分広いんです。で、14人のアーティストの人が、インスタレーションアートというね、その、まあ、アートをこう、うん、展示しているらしいんですけど、
うん、
これ結構ね、なんかうん、インスタ映えするような感じが多分あるから、うん、結構ね、うん、そう、インスタとかで見る機会が多いなって最近思ってたんですよ。
そうなんだ。
うん、なんかよくニューヨークって結構、うん、なんていうの、ニューヨークの最新のものばっかりをこう、ね、流してるインスタグラムだったりとか、うん、例えばそういうブログだったりとか結構あるじゃないですか。
あるけど私あんま見てないから。
あ、本当ですか。私なんか、ね、結構見てる。こうそういうとこで結構、
うんうん、
なんかここ最近見かけたから、あ、なんかこういうのができたんだなってなんか思ってて、やっぱりなんかこう綺麗ですよ、こう写真。
あ、そうなんだ。
いろんな、まあ、形のがあって、そこでね、
うん、
アートなので、これがなんかこう動いてるようなところがあったりとか、例えば私もね、まあ、見てないからね、わからないですけど、
うんうんうん、
なんかね、ここに一部の作品のテーマが書いてあるんですけど、うんうん、空、海、大地とかいうテーマもあるし、シャボン玉みたいな、そういうなんかいろんな結構ユニークな作品が多いというふうにここには、ね、書かれてます。
そこってその見るだけみたいな感じ、うん、それともなんかバルーンで遊べたりとかもできる、
ね、そういうとこがあるはずなんです。うん、なんかそういうのをね、ちょっとちらりと見た体験型みたいな。あ、
そうそうそうそう、そういうの、
そう、触れて感じることができるアートらしいんですよ。結構そのミュージアムってね、普通は、まあ、作品とかには触ってはいけないというのがまあ基本にあるじゃないですか。でも、
そうですね、
ここは触れて、
うん、
自由に触れて、
うん、
触れることによってこうアートとの 対話を促すということを目的としているらしいです。
それは絶対楽しそう。子供とかといっても楽しいと思う。
子供とかでも子供大好きですよね。でもね、この所要時間が書いてあるんですよ。
どういうこと？
所要時間約1時間半です。だから結構ね、まあ、さーっと見る感じではないのかもしれないですね。ちょっと、じっくり見れる感じにはなっているんじゃないですか。
まあ、ちょっと広いだろうから、ねそれぐらいかかるのかもしれないけど、めっちゃ観光にもいいと思うし、それぐらいの時間って、
期間限定ですしね。
ね、行かないとだね。
なんかね、ここに今映ってる、今私が見てるのはね、なんかちょっとこう、ハロウィンっぽい感じの雰囲気のバルーンとかあったりとか。で中が多分暗いのかな、暗いところがあるのかな、
ライトとかで
雰囲気が、あるような感じだったりとかです。料金が大人45ドルから、だからちょっとからだから分かんないですよ。
高いですね。
そうですね。いや、子供4歳から15歳は35ドルから、3歳未満は無料。なので
結構高いね。
そうですね、まあ、体験型だからかもしれないですね。
そうだよね、
い
やそうだと思う。普通のミュージアムってそんなに高くないじゃん。
高くないですね。
モマとかメットとか、だから本当それなんだろうね、中で遊べたり、
そうそう、あのね、ファミリーパックっていうのがあって、これにすると少し、あの1人当たりの料金は、これはね、大人2人子供2人の多分パックなのかな。これにすると1人 37.50 になるそうです。
じゃあ家族で行くならそれがいいね。
そうですね。で、あの全て予約制らしいんで、時間指定の予約制らしいんで、多分そのそうなんだ、もう人数制限をしているんでしょうね。でもその方があのごちゃごちゃならなくていいかもしれないですよ。
いや混まないしいいんじゃない
ね。
いやそれもあるからやっぱりちょっと高くなってるのかもしれない ね、
あなるほど
ね。詰め込めれないというか、来た人全員入れるってなったら別にちょっと安くしてもいいのかなって思うけど、
そうですね、まあ、ただ見るだけとかならね、そうやって入れるけど、やっぱりその体験をするということがあるからかわからないけど、そうしてるんでしょうね。
いやそうだと思う。いやだからすごい楽しめると思う。
なんかちょっと子供の頃こういうあのよくあったじゃないですか、デパートの屋上とかにバルーンの大きい、
わかる、
この間あのあれで言ってましたよね、ヘラルドスクエアにそういうのがあって、
そうそうそうそうそう、なんかトランポリンみたいな、なんか空気の
中のなんかああいうのを私はついつい想像してしまうんですよ、体験とか言われると、
はいはいはいはいはい、
そういうので大人になって遊ぶことないから、ちょっと遊んでみたいなって思ってます。
そうだよね。行くしかないね。わかんない。それがあるかどうかわかんないけど。
わかんないですよ。
でも似たようなのがあるかもしれないもんね。
そうそうそうそう。という今週のニューヨークニュースでした。
はい。
ということでテーマに入っていこうと思いますが、
はい。
今週は、この間ね。ホリデーシーズンの始まりといえば、
はい、
ハロウィンだったじゃないですか。
ハロウィンでしたね。
キャリーさんの一番大好きなイベントじゃないですか。
いやハロウィンはやっぱりね好きですね。
ね。
変な人いっぱい出てきて。
そう今回はハロウィンがテーマです。
はい。
ニューヨークのねハロウィン。まあ、今までもね何度かこのエピソード毎年やってますよね。
そうだね。
この時期になるとねイベントごとが多いんで、だいたい毎年やってるテーマが多いんですけど、
そうですね、
今年はねでもキャリーさん、あのニューヨークのねハロウィンといえばニューヨークシティ、あのビレッジにあるあのハロウィンパレードじゃないですか。
そうですね、
あれが今年は50周年だったんですよ。
あそうだったんだ。
そうなんです。
知らなかった。
だからやっぱり例年よりも人はすごかったと思います。
人多かったね。
ね、私たちね。
多かった。
会えなかったんですよね。
いややっぱりね、イベントというかパレードの時は待ち合わせできないということがね。
いや
ー、あのね、再確認しました。ま
あ、そうそう、なんか私たちね結構まあ会えたら会いましょうみたいな、結構軽い感じで考えてたからね。もうやっぱり
無理です。
ダメでしたね。
あれは無理。
いやあのね、この日。まあ、この日のあれからいきましょうか、キャリーさんはどうでしたか、ハロウィン。
ハロウィンはね一応パレード行ったんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
だけど今回はパレードに参加するっていうよりもそれを見に行ったっていう感じなんですけど、もうそれでもやっぱりすごい人じゃないですか、うん、
はいはい、
だからもうちょっと見てちょっと退散しましたね、
うん、いやそうなんですよ、あのね、うん、私もまあ同じで、
うん、
今回ね私パレードに参加しようと思って、
うんうんうんうん、
その気満々で行ったんですけど、うん、ただね今回あの、うん、犬と一緒に行きたかったんですよ私、
うん、
犬とお揃いのハロウィンをやりたかったんです、
はいはいはい、かわいいよね、
うん、そうもやりたいじゃないですか、うん、
やりたいよ、
で、まあ、それで行ったんですけど、でもね、うん、まあ、うちの子たちねちょっとやんちゃでもありますし、
うんうん、
そんな人混みのところにねやっぱ犬を連れていくってやっぱちょっと怖いんですよ、
う
ん、
いやそう
だからで、うん、特にクレイジーな人たち多いし、
そうですよ
やっぱちょっと怖いなっていうのがあったから遅い時間に行こうと思ったんですよ、
うんうんうん、
でだったらまあちょっと人も少ないかなと思って、
うんうん、
でもねやっぱそれもちょっと大きな大誤算でしたね。
あ
もうね、うん、私ねその日、うん、まあ、詳しく言うと昼過ぎぐらいかまあ出かけてたんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、用事があって先にそれを済ましたかったから一人で出かけてて、うん、でももうハロウィンのパレード行くからもうハロウィンの格好で私は出かけてるんですよ、
うん、はいはいはい、はい、
一人で
いるいるいる昼間からもう
なってる人、はい、昼間からねまだみんな仕事してるよっていうぐらいのね時間で
ちらほらいるね、
意外と少ないなとか思いながら、うん、いやまだ昼だからって感じですよ
浮かれてんなみたいなこの人も
そうそうそうそう、うん、で、まあ、出かけてで、まあ、その用事が終わって、
うん、
みんなで待ち合わせをしたわけですよ、
はいはいはいはい、
ベイビーさんが犬を2人連れてきて、
うん、
2人2匹連れてきて、
うんうん
まあ、私をピックアップしてそこから、うん、みんなでハロウィンのパレード行こうってなってるんですけど、うんうん、私その頃ねちょうどミッドタウンの辺にいたんですよね、
うん、
ミッドタウンでも、まあ、ほとんどセントラルパークに近いぐらいの方です、うん
あはいはい、
でそこからパレード、うん、ユニオンスクエア過ぎるぐらいまで、まあ、あの辺で駐車したんで、
うん、
車で1時間かかったんですよ、
えぐっ
普段だったらどれぐらいで行けますかね、十何分ぐらいで行けますか、
いやそうでしょう、
20分ぐらいですか、
いやいやだからあれでしょう、もう通行止めとか通行止め通行止め迂回迂回みたいなので、
そう
目的地につけないみたいな、
そうなんです、もう、うん、通行止めになってるから、うん、大きな道路がね、
うん、
でもとにかくもう、ま、人もいっぱい出てるし、
うん、
その上にやっぱりね通行止めになってるから、ものすごいニューヨークの街は渋滞なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうでしょう、
そうでも私はねなんとなくそれ分かってたから、うん、車で出てくるのやめた方がいいと思うよって私言ったんですよ、
いや絶対そうですよ、
そう
動かない、
彼はね、うん、行ったことないんですよハロウィンのパレードとか、
あそうか、
結構ねこっちの地元の人ってねあれ行ったことない人もいるんですよ、
逆に、逆に行かないね、
そう、 そうそうそうそ
う、うんうんうん、
で、まあ、そう言って、まあ、私、うん、でもねすごい人だから多分地下鉄とかね、うん、もうすごいよって、うん、駅とかから出れないんだからって言って、そう
本当ウエスト4とかやばいよね、
そうそうでしょ、う
ん、いや出れない
の、ね、うん、そうもうあの地下鉄みんな電車からもうホームパンパンみたいになって、うん、降りれないみたいになってるんですよね、
本当に危ないあれは、
そうだからあの、うん、電車もすっごい遅れたんです、私友達と待ち合わせしてて、うんうんうん、もう電車が全く動かないってもうその駅から出ないから、
うんうん、
後でもうすごいトロトロ電車そんな感じだから、
うん、
その子だって1時間ぐらい遅れてきたから、
うん、
もうやっぱりみんな
もうそれも
今日はねそう、うん、大変よって言って、
うんうん、待ち合わせはダメですもん
で、まあ、結局ねその、うん、ユニオンスクエア過ぎるぐらいまでパレードの近くまで、
うんうんうんうん、
まあ、1時間ぐらいかけて行きました、
うん、
でもすっごい渋滞でね、まあ、なんかベイビーさんもだんだんイライラしてくるわけですよ、そういう時に男の人って、
いやそりゃそうでしょ、運転してる人は特に、
そう私からしたらね、
うん、
I told you って感じですよ
言ったじゃん、
言ったじゃん、そうだからでもね本当に喉のここまでもう何回も出かかったけど、まあ、言いませんでしたけどね、それ言ったらね はいはい、もっと雰囲気が悪くなりますから。
わあ、えらい。
でもね、まあまあ、うん、本当に心の底からこれは言いたかったんですけど、
ここで吐き出す。
ご覧よと、もう
言わんこっちゃないっていうね。
は
い。
なんか彼はなんかね、あの、うん、駐車場をその近くになんか予約したみたいなんですよ、うん、でだから大丈夫って思ったけど、もうそこに行けないんだからみたいな感じなんですよ。
そういうことじゃない、そういうことじゃない、行けない行けない
行けないのよって感じ、うん、そうそう、で結局もうその辺にあったモパーキングここにするかみたいな感じで、うん、もうシュシュッともう止めて、でもう行ったわけですよ。でやっぱりその行っても、ま、街中ねすごい人じゃないですか。でもそこでだいぶ私たち遅くから行こうって言ってて、でそこからプラスもう大渋滞に巻き込まれたから、もう全然遅いわけですよ。でも行ったらね、もうほとんどそのスタート地点の辺まで行ったけど、ま、いるけど人はたくさんね、その周りにいるけど、パレードもうなんかそろそろ片付けようかなぐらいの多分、いやそうでしょう、感じだったんですよ。
だって連絡もらったのがもう10時過ぎてたもんね。
そうですよね、そうですよね、
それは終わってるよ。
で今シックスアベニューですみたいな感じでしたよね、私
それもう終わってますっていう。
そうで、やっぱりね、そこまで行くまでってすごい人だったから、でやっぱり ね、犬がいるから人混みをちょっと避けながら歩いてたのもあるんですよ。
それもあるか。
うん、で、あのパレードのところって全部あの柵みたいなのがしてあるじゃないですか。
うん、うん、してあるして、
で、ああいうの片付けてると、うん、あれってすごい大きい音がするんですよね。
うん、あのそういうのに
何ですか、鉄格子、鉄格子じゃないけど、なんかあのね、ガラガラ、うん、パレードとかでよく柵してある、うん、あれが、で結構大きい音がするから犬がやっぱ怖いんでしょうね。で
だろうね、
とにかくサイレンももうずっと鳴ってるじゃないですか。とで、すっごい寒かったんですよ、あの日。
そうなのよ。
そう、
なぜかめちゃくちゃ寒くて、火曜日だったけどね。だけど土曜日はあの
26度とか7度とか、
26度と7度とかあって、もう夏、うまた夏戻ったじゃんみたいになってたんだけど、
ね、その3
日後4日後のハロウィンでは、うん、めっちゃ寒かったの、ね、
だって10度なかったですもん、夜。
そうよ、だって11度が確か最高気温で
昼間の、ね、
もう夜なん、夜なんかはもうほんと9度とかよ。
そう、
どんだけ気温の差あるっていう。
寒かったんですよ、ね、そう、だからね、まあまあなんか一応雰囲気は楽しんで帰ろうということで、いろいろ変な人を見て歩いたり、
そうね、
まあみんなでね、その日はね、
うん、
寿司になったんです、私たち。
おお、いいね。
まあ私たちでも、私と藤が寿司のなんかエビを背負って、
うんうん、
ニッキーは寿司シェフです。
いいね。
で、うん、ベビーさんも寿司シェフです。あの2人は、うん、ベビーさんはなんかキッコーマンの T シャツと、なんか寿司シェフハットみたいな、わかりますか、あのちょっと帽子みたいな。
わかるよ、わかるよ。
そうそう、
職人のね、
やってましたね。そうそうそう、本当はね、あの寿司シェフみたいなあれを私は買おうかなと思ったんですけど、さすがにそれはあんまり着たくなかったらしいです。
そうなんだ。で、
多分あのあんまりコスチュームとか嫌なんですよ、多分。わかんないけど、
いやいや、そうだと思いますよ。
そうそう、だからまあ帽子と T シャツぐらいならまあいいよって感じで、
あの無理やり、ね、
自分でもうあの知らないうちにキッコーマンの T シャツが家に届いてたから、あ、出したんだと思って、
わえらい、
あ、やる気になったと思って、
いや、サリーさんのために頑張ったよ、彼は。本当にそういうキャラじゃないんだろうね、多分。
そう、そういうキャラじゃないんです
よ。だけどさ、合わせてくれてさ、
なんか優しいじゃん、みんなを付き合わせてすいませんって感じなんですけど、私は。
優しいよ。
そうですね。そう、だから、うん、私がね、今回は行きたいって、もうなんかみんなを連れてった感じだから、うん、なんかね、まあみんなが楽しく、安全に、いやいや、過ごしてくれたらいいなと思ってましたから、
楽しいんだと思うよ、みんな。
そう、だからそう、あんまりね、怒ったりとかしないように、まあ、私もね、
はい、確かに、
行くや行くや、でもね、みんなを元気づけ。
無理やり連れてった感あるからね。
そうです、そうです、みんなで、ね、付き合わせたから。
確かに。
そうそう、ニッキーにね、犬 の、うん、あの寿司シェフの本当はユニフォームじゃない、なんですか、コスチュームがあればいいなと思ったんですけど、うん、なかったから、まあ普通のシェフにして、うん、私は慣れない裁縫をしましてですね、ニッキー寿司って、
作ったの、
ニッキー寿司って、いや、でもあれですよ、作ったってあれですよ、普通にニッキー寿司って布に書いて、私のいらない T シャツとかに、
いやいやいやいや、
切って、
すごいじゃん、
あの帽子と 背中にくっつけて、
うんうん、やっぱ気合い入ってる
でもね、もうあの犬なんでもうぐしゃぐしゃなんですよ、うん、もう何が何やら分かんないんですよ、結局
そりゃね
帽子も脱げ、何やらよう分からんみたいな感じになってましたけど、わけ分かっとらん
本人も
そうそうそうまあまあでもね、まあいっかと、まあ楽しかったねという感じで、はい、帰ってきたんですよ私たちは
そういう感じだったわけね、
はい、そういう感じでした。
いやでもね、私ね思ったんだけど、
はい、
なぜかシェフの人たち多くなかった今年、
うん、あれ何シェフですか。
そうなのよ。いやそれ聞いて、うん、そのシェフじゃんになったんでしょ、はいはいはいはい、サディさんファミリーは
なんか何ですか、流行りのシェフでもいるんですか。
いやわかんないけどなんかいやコスチュームですごいシェフ、うん、
多かったですか。
シェフめっちゃ多くて、え、なんでって、なんか今年
なんかあるのか
な、シェフのなんか流行ったのかなとか、
なんか流行ったんですかね。
いやわかんないけどなんかやたらシェフがいたんだって。
へ
え、なんか大きい帽子、
そうですか、
なん
か
フレンチのなんか、
う
ん
う
ん、シェフの長いあの帽子みたいなかぶって。
あ、そうですか、席がつかなかったです。
いや私なんかそういう人たちめちゃくちゃ見て、あれみたいな。
じゃあなんか知らないうちに流行りに乗りましたね。
もう長い
わかんないけど
勝手に、ね、
かどうかもわかんないけど、
わかんないけどたまたまね、
う
ん、たまたま
あ
の、うん、そうなのよ。びっくりした。
キャリーさんはなんか来ましたか。
あ、私何も来てないです。毎回何も来てないです
そうですね、キャリーさん来ない。
普通に楽しんでてるし、はい、何も来てないくせにパレードの中入ってってパレード参加してたりとか。
パレードはなんかね、私あれ見たんですよ、うん、一応なんかね、まあ、犬とか連れていくからなんかね、うん、いろいろルールみたいなのとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
見たら、はい、コスチュームを着てない人は参加できませんみたいなこと書いてあったんですよ。
いやいや関係ないです、もうそんな
あ、やっぱそうなんですね。
全然普通に、
まあでも別にね、
いやだってコスチュームって言ったらいいもん。
そうですよね、
コスチュームちゃうやんって言われて、いや私普段こういう
ですけど、
そう私普段こういう格好してないからみたいな適当に言ったらいいし。
なるほどね、
うん、全然、うんうんうん、あ、もう参加しちゃってますね。
まあ、そうですね、まあそれは楽しんだもの勝ちですから、
ね、楽しんだもの勝ちなんですよ
ハロウィンは、はい、
いやでも今年はねやっぱりね、うん、ちょっとね、うんうん、パレードでは参加してなくて、
ね、
外からだったけど、
まあ、そう、まあ、雰囲気だけ楽しんで帰りましたけど、
うん、
なんかね私、うん、今回、うん、何人かの人が言ってて、まあ、これベイビーさんが帰ってからね、うん、言ったのが、うん、でもすごいあの、うん、ピースフルっていうか、うん、何もっとクレイジーかと思ったって、もう酔っ払いとかいっぱいいてひどいぐちゃぐちゃになってるかなと思ったけど、
うん、
なんかみんなハッピーな感じで
確かに
過ごしてて、あのすごい良かったって思ってたより全然なんかひどくないなって思ったよって感じだったから、
うん、
あでも確かにそうだよねって言って、なんかそういう、うん、クレイジーだけど、
うん、
みんなが楽しんでる、楽しいからやってるっていう風に、なんていうんだ、そこで揉め事とかをそんなに起こす人たち、うん、まあもちろんね警察いっぱいいるしいろいろあると思いますよ、事件はたくさんあると思うけど、
う、
ね
うん、
基本的になんかみんな楽しむの上手だなって思いましたね、
うん、
そうでなんかねあの他の人の、うん、あのニューヨークのねインスタとかなんかみんなパレードね参加してるじゃないですか、
うん、
なんか見ててもニューヨークシティのパレード、うん、ハロウィンパレードすごい民度高いみたいなこととかを書いてる人とかね何人か見たんですよ。すごいあの雰囲気良かったみたいな、
うん、
すごく平和というかね、楽しみんながこう純粋にパレードを楽しんでる感じで、
うんうんうん、
よかったっていう話をしてたんですよね、うん、
でもなんか今年はワシントンスクエアパークが閉まってたじゃないですか、
うん、はいはいはい、私もね行きましたよ、閉まってました。
あの辺
例年は閉まってないですか。
開いてる開いてる。
なんで閉めたんでしょうね。
なんだろうな、
クレイジーな人が集まるから。
いやそうだと思います本当に
クレイジーな公園といえばワシントンスクエアパークですか。
私的にはピースなんだけど、うん、やっぱり変な人もいっぱいいるから、
うん、あ、まあまあまあまあね、もちろんね、
うん、で、うんうん、なんかそれがやっぱあのワシントンスクエアパークって結構そういう人多いかなっていうイメージ、はい、
でそうですね、
そうそう、だからなんか面白いから、うん、私はあえ で毎年行ってるんですよ、
うんうんうん、そう私も行ってみたら、ね、なんか絶対変な人いそうだなと思って行ったら、あれ閉まってるじゃんと思って、
警官が張り付いてて、もう絶対晴らせないぞみたいになってて、
ねえ、なんか、
いや、残念でしたね。いやいやいや、あれないと楽しくないじゃんと思って、
盛り上がりにかける感じですね、
盛り上がりにかけるねと思って今年それがすごく残念でしたね、
うんうん、ねえ、うん、そうでしたよね。
だからなんかパレードの方行っても、まあ、あれはあれで楽しいんだけど、その出し物みたいなの出てきて、
うん、
楽しいんだけど、うん、でもなんかあの公演がやっぱ楽しいから、いつも、
うんうんうん、
それ楽しみに行ったのに、うんうん、あそこ閉まってるから、うん、えどうしよう何しようみたいになって、
うんうんうん、
うん、
本当に言うと犬がいなかったらアフターパーティー行きたかったんですよ、
うんうんうん、
あの
いろんなところでやってるもんね、
公式のオフィシャルのやつのアフターパーティーがウェブスターホールだったんですよ、
あウェブスターホール通った、
ウェブスターホールってすごい大きいクラブなんですけどね、うん、昔からあるね、うんうん、
あるある、
もうすごいバカでかいクラブですよね、あそこもね。
そういう一時期コロナで潰れかけたしね、また復活しててよかったけど。
そう、うん、そうなんですよ。あそこ、うん、私もね20代の頃あそこめちゃめちゃ行ってました。
あそこね。
もう旅行に来たらそういつも行ってたし。
私コンサートとかライブをよくあそこで行きましたね。
それに本当はちょっと行きたいなと思ったんですけど、
うん、
もうみんなそんな感じじゃないですか絶対。
うん。
そうだなと思ったけど、
うん、
まあね犬がいるんで、
そうだよね犬はダメだよね、
犬ダメですね絶対ね、
そりゃそうだよねいないよねと思って、
うんうんうん、
そっか、
そうなんですよ、
なんかねだからちょっと不完全燃焼な感じですね、うん、楽しかったけど、うん、
うんうんうん楽しかったです、うん、でもやっぱりなんかね、あの思いました、私何でもそうなんですけど、
うん、
あの参加型ってやっぱりね楽しいんですよ、
確かに、う
ん、だからそのパレードもあの見に行くだけでももちろん楽しいんだけど、やっぱり参加するともっと楽しいです、
いやそりゃそうよ、それ全然違うと思う、
そうだからあのね、私あのジューベとかも好きなのは、
うん、
あのその後もパレードねあるけど、あのカーニバル見れるけど、パレードまあ見るだけだから、やっぱりジューベって、まあ、ペンキに朝からかけられるパーティーなんですけど、
ね、やりや
イベントなんですけどね、うん、そうなんか自分が参加する方がやっぱ楽しいですよ、
まさに参加型の
そうそうそう
イベントですね、
そうですそうです、まさにあれ参加型です、
ね、参加型ですね、
そう、なんか何事もやっぱりこうやるの楽しいなと思って、そのなんかいろいろね、
うん、
プロセスが楽しいじゃないですか、やってる準備とかしてる時の、
そうね、やっぱなんか自分が主人公みたいになれるからいいんだろうね、
そうなんですよ、
多分
もうその日はね全員みんなが主人公じゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
あれがねやっぱり楽しいですよ、うん、あれがやっぱなんかねみんなをこう、
うん、
なんか燃え上がらせるんでしょうね、うん、私を見てみたいな、
そうそう本当にそうよ、
なるから
本当にそうよ、
いやもうあのね、
う
ん、すごいんですよアメリカの、 あのハロウィンって、
うん、
もう気合の入れ方すごいですよね、本当に、
いやもう全然違いますね、すごいですね、もう1年かけて、そう、
うん、そう結構ねあのもう買って着るだけみたいな感じじゃないんですよね、
う
ん、みんな、いや
違う違う、もう作ってる1年かけて作ってきて
る
の、
そう作ってるんですよ
すごいの、全員ではないけどね、うん、
そうそうそう、もちろんね、うんうん、私とかも買ったの着てる感じだけど、あのもうすごいですよね、
うん、
コスチュームもそうだし、うん、メイクとかでもそうだし、
うんうんうん、
もう細かいところまでいろいろね、
いやもう
気を使ってますよね、
芸術というか、
うん、いやアートみたいな人いますよね、本当に、
いやいやアートですよ本当に、
うん、
すごい凝った人めちゃくちゃいる、
うん
うん、
そう今回私実はね、
うん、
3着もコスチューム買ったんですよ、
気合い入りすぎてるって
まず週末があるでしょとか、
うん、あそうなのよ、
そうそう週末ね、まあ、土曜日、うん、私もまあ
ハロウィンウィークだからね、
ウィークエンドですかねやっぱりね、
う
ん、
そうなの、
大体そのハロウィンの前の週の土曜日金土とかはねハロウィンパーティーとかたくさんねあるので、もう
出歩きましたよやっぱり
そうそう、うん、そうやってねその日から浮かれて出かけたわけですよ、うん、コスチューム着て、
うん、
はいなんで、まあ、全部一緒の着るのもあれかなと思って、一着は着てない
あそうなの、
そうあの
いいじゃん来年
着たら、まあ、それはね、
うん、
あのもしも困った時のために、そうそう、うん、一応定番的なハロウィンのかぼちゃの、うん、かぼちゃの服です、
へ
で犬も一緒のあれなんで、 もしも本当に困った時は、まあこれを着ればいいかと思って買ったんです。
困った時ってどういう時？
なんか例えば、うん、よくある話で、うん、ハロウィン、うん、オーダーしたけどハロウィン後に届くとか。
あ、なるほどね。
そう、あるかもね。気に入ったのがもうなかったとか、そういうことありがちじゃないですか。
いや本当にそうよ。やっぱり事前に準備しないと。
そうこれはだから早い段階で、もし最悪何もなかったらこれっていうのを頼んどいたんですよ。
いや本当だから、もう夏のうちにもう買っとかないと。
そうですよ、
直前はもう本当にすごいから、
うん、そうです本当に。
カスみたいなのしか残って
から、うん、そう、もう、まあ、10月入ったらもうすぐ用意した方がいいですね。
本当にそう、う
ん、遅くとも、
うんうん、だって思うんだけど、やっぱ9月とか入ってちょっとだったらもうハロウィンに変わってるじゃん、うん、お店 の、
そうです、ね、
デコレーションというか、そう、うん、街がそうなるじゃん。もうそうなったら遅い
の、ハロウィン仕様に。
そうなったら遅い。
そうなんです、
ね。だけどその前にもうその変わったらみんな気づくから、あ、そろそろ買わなきゃいけないなみたいな、
うん、
なるから、
うん、
その前に買っとかないとやっぱり、うん、欲しいものは。
そうですね。
そうよ。まあそう言って私コスチューム着てないんだけど。
私もだってね、ハロウィンのその寿司、うん、まあ、この寿司はそんなね、あ、日本だったらあれかもしれないけど、うん、まあ、そんなバカ売れすることはないだろうと思って、一応セーブだけしといて、うん、なんかしばらくほっといたら、
うん、
普通もあれふとになってたんですよ、ね、やばいやばいやばいやばい、頼まないとってなって。
あれ手口だよね本当に。
手口なんですかね、やっぱり。
いや、あれ手口、
まんまと私はじゃあやばいやばいってなって、
いや、なるわ、
今すぐオーダーしなきゃってなりましたよ。特にハロウィンとかだともう焦るから、
焦る焦る。
でも私は今回みんなでお揃いにしてるから、なんか、なんだろう、私だけ例えばそれゲットできなかったら他もね買えないといけないってなってたから、
そうね。
そう、
うん、
急げ急げってなったんですよ。
うん、いやでも本当そうよ、だから早く買わないとよ
ね。
うん、いや寿司は人気よ結構。
そう、なんかでもね、私の寿司はね、なんか分かりにくかったのかな、うん、なんかあんまりこれ何ってすごい聞かれたんですよ。
それはちょっと、
まあ、分かんない、私が一人で歩いてたからかな、うん、でも富士の寿司はみんなが寿司とか言って可愛いとか言ってくれてたから、まあ、あれは気づきやすかったのかもしれない、まあ、ちっちゃいからね、私のエビでかかったの。分かりにくいですよね。
エビやばい、
エビしょってたんです私。
すごいね、気合い入ってるね。
でその、うん、米の柄のシャツみたいなの着てたんですね。でもその米のシャツはもうテロッテロの薄い生地のやつなんですよ、
うんうんうんうん、
だからもうそれが寒くてですね。
いやそうじゃない。いやいや、だって9度だよ。
私はね北海道2個入りました、
うん、それででもそのテロテロので行ったってこと？
行きました。
や
っ、それでずっと歩いてました。
いや
でもね一応ジャケットも持っといたんですよ。ジャケットも持っといて、
うん、
なんか着たけど、うん、エビしょってるじゃないですか私。
そうだよね、
だからなんかモコモコなって、なんか二人羽織の人みたいになって、
うん、モコモコだけどそれ見えてないじゃん、もう
エビの尻尾出てたんですけど。
尻尾は出てたんだ。
そうでもまあそれはあれですね、見えてないから、
うん、
本当に究極に寒かった時だけ来ましたけど、
うん、でもね、だから思ってた、うん、
この分かんないですよ、私のパーティー好きがそうさせるのか分からないですけど、
うん、
こういう時ってねあんまり寒さ感じないんですよ。寒いですよ、でもちろん寒いんだけど、
うん、
多分もうなんか興奮してると思う。
いや、アドレナリンが出まくってんだと。
そうなんです、もうパーティースイッチがパン入ってるから私に、
うん、
あんまり寒さとか感じなくなるんですよ。
やっば、
まあ、北海道2個が役に立ったのかもしれない。
すごいなそれ。
そうなんです、だからね、みんなそうなんだと思う。みんな見てて寒そうって思うじゃないですか。
いや、めちゃくちゃ寒そうだと私は思ってましたよ。
ってなってるから、
うん、
あんまりみんなね寒さ感じてないと思いますよ。
いやでもあれふと帰り道とか絶対寒いよ。
あ、寒いです寒いです、うん、めっちゃ寒いですよ。
それも終わった瞬間パーンって切れた瞬間、その
まま帰るみたいになるからね。寒いって寒いでしかないから。
いやでも本当思ったのが、うん、やっぱりその、うん、ハロウィンの場合って家族連れがめちゃくちゃ多いじゃないですか。ちっちゃい子供を連れた家族連れの人がめちゃくちゃ多いから、なんか普段のパレードよりもなんかめちゃくちゃ やっぱり混むなっていうのは思いました。
まあ、もともとねやっぱり子供の、
う
ん、
そうなの、
あのお菓子とかで取り換えていくっていう、
そうなの
やったりとかする、うんうん、子供のね
そう
お楽しみの行事の一つでもある
じゃないですか。そうじゃないですか。そうだから、うんうん、なんて言うんだろう、普段こんなにちっちゃい子供をパレードとかに連れてこないだろうなっていうその家族連れがめちゃくちゃ多かったから、
うんうんうん、
やっぱりハロウィンは、うんうんね、大人もめちゃ、うん、もちろん楽しむじゃないですか、
はいはい
うん
はい、
だからもうとにかく普通のパレードもすごく混んでるんだけど、うん、さらになんか混んでる印象すごいありましたね、
う
ん、
そうですね、いや本当に今回はねあのさらに人多かったと思います
ですよね、
うん、
私はもう毎年行ってるけどそういう印象めちゃくちゃ思いましたね。
ね、
まあ、あとコロナもあれっていうのもあるし、うんうんうんうん、もちろん、
うん、そうなんですよね、みんなねあのスリラー踊るんですよね、
うん、
そうまあ私はスリラー踊れませんけどで大体ね8時ぐらいからあの、うん、テレビ中継とかもねするんで、大体その頃に一番の大盛り上がりの時を、
うん、そうねそうね、
テレビ中継しますよね、
う
ん、
そうね、いやでも楽しかったですね、
うん、そう楽しかったです、
うんうんうん、
そうなんです。この週はね私ねなんかあの、うんうん、自分のことを言いますけど、
はいはい、
あのハロウィンがうちのあの犬のね、うん、富士の誕生日なんですよ、
うん、
ハロウィンガールなんです、
ね、
そうそうそうそう、で2匹がその3日後なんですよ、
うん、
誕生日が、
うんうんうん、
なんで、まあ、2匹のパーティーとかもやったりね、
うん、
で合同誕生日パーティーをしたわけで31日はもうそんな感じだったから、
はいはいはいはい、はい、どうでした？
うん、そうあのね手巻き寿司パーティーしたんですよ、
うんうんうん、
あのいいね、彼の、ね、家族とか、
うんうん、
いつも来てもらってるねドッグシッターさんとかも来てくれて、
うん、
で彼らね手巻き寿司パーティーをするの、
うん、
多分初めてだったんでしょうね。
いやそうかもね、それはやらないと思いますよ
、ね、手巻き寿司って多分、うんうん、
まあ日本人だけでしょ。
手巻き寿司パーティーって結構日本ではねポピュラーな、
うん、
パーティーの一つじゃないですか、
う
ん、鍋、はい、手巻き寿司とかたこ焼きとかね、
はいはい、そうですね。
でも、うん、あの私が、まあ、まずみんなに最初招待した時に、うん、寿司パーティーやるよって言って、うん、寿司パーティーやるから来てねって言ったんですよ、
うん、
あの手巻きとは言ってなかったんですよ、
はいはいはい、
だから彼らはきっと私が寿司を作ってくれてるのかなと思って多分来たと思うんですよ、
まあ、大概ロールだと思ってるよね
そうそうそうそうそうそう、うん、でも私が、うん、分かった私がハウトゥーロールを見せるからねみたいな
うーん、
はい、海苔を持ちますとか言って、でご飯はこれくらいで、あとはこの好きなねネタをここに乗せて食べるだけとか言って、なんかこう見せてた、あ、みんなが、オッケーオッケー、こうやってやるのかって、ハンドロール寿司のね、お店ってもあるから、
そうね、
なんとなくは分かってるけど、
うん、
自分ではやんないでしょ。ことないじゃないですか。寿司を家で食べることないから、多分。
いや、つまり、あ、食べることないけどね。ないけど、まあまあ、食べることないよ、ほ
んとに。そうそうそう。でもそれがね、みんなすっごい楽しかったみたいで。
ああ、よかったですね。
そう。で、あのね、お魚、今回ね、うん、あ、そうだ、私これ、ちょっと全然ハロウィンから話変わりますけど、
うんうん、
あの、ウェグマンズ行きました、キャリーさん。
あ、私まだ行ってないんですよ。
行ってない？
うん。
あのね、今度これやりません？ウェグマンズ、テーマで。
いいですね。え、マンハッタンの行ったの？
あ、マンハッタンの行きました。てか、ブルックリンの行ったことなかったんで、うん、そうそうそうそう、ブルックリンでもね、あって、このウェグマンズっていうのが、まあ、大きなスーパーマーケットなんですよね。
ちょっと高級なね、
うん、そうそうそう。でブルックリンに1号店が2019年にできたんですよ、うん、ネイビーヤードに、うん、でもその時私なんかね、まあ、ふーんってなんか多分あんまよく分かってなかったんですよ。ピンときてなかったというか、うん、
まあそうだよね、う
ん、ね、アメリカではすごく人気のスーパーマーケットなんだけど、ニューヨークにその第1号店ができたっていう時に、
うん
うん、ふーんっていうぐらいで多分なんかあんまり、
まあ、日本人からあんまり本当に馴染みがないかも。
そうなんですよね、
うんうんうん、
なんかブルックリンでも、まあ、ちょっとあの場所もねあれだったし、うんうん、なんかまあ、うん、まあいっかって感じで多分忘れてて、うん、で今回この2号店がアスタープレイスにできたんですよね。これ結構今話題のスーパーマーケットになってますよね。
そうだと思う。
で私も行きたいなと思ってて、この間だからね、このここねお魚最高なんで、
今度じゃあこのね、
そうなんですよ、ウェグマンズの会に、ここ、うん、これはまあ詳しく言いますけど、
うん、
だからこの 手巻き寿司パーティーのためにこのウェグマンズで魚を買いたかったんです私は。そうで、すっごいその魚が美味しかったんですよ。ですごくみんながこんなフレッシュなねお寿司なんかあんま食べれなくないみたいな感じですごい言ってくれて、でもねみんなが多分楽しかったのはやっぱりね、これもまた参加型だったからなんですよきっと。
そうね、それは本当そう、ね、
だから多分私がお寿司を作ってはいっていうよりも、一人一人ねこうやって作って自分の好きなのを作ってとか、今度はこれにしようとかやるから多分楽しかったんだろうなと思って、これはね新たな発見だったなと思って、アメリカで自分がパーティーをホストするときは手巻き寿司パーティーおすすめですわ。おすすめです、みんな喜ぶ、
いいと思う。
うん、で手巻き寿司って、ま、これもう後で言いますわ、もうこれ話長くなり
そうで、これは別の回でハロウィンだった、
そうそう、これあのベグマンって今度やりますんで、
寿司のあのあれになってるからね、もう
はい、また、
はい、
ハロウィンの時に、
はい、
あ違う違う、ハロウィンですよ。
はい、これ今日はハロウィンです、今
ハロウィンです、
うん、はい。
であとはね、そうだ今回ね私初めてパンプキンパイ作ったんですよ。
おお、すごい。
パンプキンパイってね、まあ、アメリカのホリデーシーズンには欠かせないパイじゃないですか、
うん、そうですね、
まあ、特にサンクスギビングにね食べたりとか、ね、でまあパイと言っても何ですかね、パイってタルトみたいなね形のものですよ、まあ、
そうだね、
パンプキンパイ、うんうんうん、この時期になるとねすごく、
ね、どこでも見ますよね、スーパーとかね、いろんなところで出るよね、
う
ん
う
ん、
そう、特にスーパーとか行くと手作り の、うん、あのパンプキンパイを作るとかいろいろ売ってるんですよ、
うん、キットみたいなね、
そうそうそう、うん、あの例えばその、まあ、私は今回すごい初めて作ってあのちょっと楽したんで、うん、パイも買ったし、
うんうんうんうん、
パンプキンもパンプキンピューレを買いました。でもこれ多分自分でねもっとちゃんとすればかぼちゃから作ったら美味しいだろうなと思ったけど、でもそれでもねまあまあなんか普通にパンプキンパイになったわって思ったから、
逆に失敗しないからいいと思います。
うん、あのねパンプキンスパイスっていうのがあるんですよ、もうそれだけ入れればいいみたいな、全てのスパイス入ってるみたいなねのがあるから、それも買ってとりあえず今回はねそれで作ってみたんですよ。でそれもねそのパーティーの日にみんなに出して、なんかでも初めて作って、あんまりパンプキンパイって私そんなに食べたこともなかったんで、
私も
なんか正解がよく分かんないまま作ったんですよ。なんかこれえらい緩いけどこれでいいのかなとか思いながら、そうなんか作って、で食べる時も温めて食べるものなのかどうなんだろうとか、でもなんか調べたらホイップクリームを乗せるのが定番ですと書いてあったから、そうなのかなと思って、であのお父さんね、彼のお父さん、あの料理すごくね上手な人なので、お父さんに聞いてみたんです。お父さんあのこれって温めて食べるもの、それともルームテンパチャーでいいのか、冷やすとか、なんかどれが普通なのって言って、でホイップクリームはいるって言って、ただ別になんか適当でいいよみたいな感じだったんですよ。別に、まあ、温めたかったら温めてもいいし、ルームテンパチャーでもいいし、あのホイップクリームも別に絶対ってことないよって言われたから、あそうなんだと思って、まあ、ホイップクリームはなしにしたんですけど、でもね私ねこれね、あのね私すごいハマりやすい人なんですよ本当は。いろんなことにすごいハマりやすい、好奇心が旺盛なんで、
めちゃくちゃいいことですよ。いろ
んなことやってみたい、でも私はね分かってんですよ、ハマるとめんどくさいんです私の性格、すっごいこだわるから、そこに完璧主義みたいなところが、
いいところですよそれが。
私はだからね、もう自分のその性格分かってるから、いろんなことにはまらないように私気をつけて生きてるんですよ。
やばすぎるや、うん、いやいいじゃないですか。
でもこれは私なんかちょっとはまる気がしたんです、なんか私の
お菓子作りに、
そう私これ多分完璧なの作りたいって なりそうってなんか思った、
お店みたいなね、
多分、そうかぼちゃ買ってきて、あのピューレにしてとかやりそうだなって思いました。
素晴らしいことだと思いますよそれは。いやいいじゃないですか、
すごくはないんですよ、別にそれが素晴らしかったわけではないんですけど、
いやでもそれは本当みんなが喜ぶことだし、お裾分けしてもらったら、
あ そうですね、まあまあ食べ物だからね。
そうなんか違う趣味とかよりもそういうなんか料理とかってみんなで楽しめれるし、すごいいいと思うけどね。
本当ですか？まあ多分何回か作ることになると思うんで。作りたいんですよ多分。完璧なのを作りたいってなるから何回か多分やらないとね、いろいろあるじゃないですか、オーブンの具合とかでやっぱりこのレシピ通りに作ってもそう違ったりとかするから。
そうなのよ。
そうでも楽しかったなと思ってました。だからいろんなパンプキンパイを食べたいなと思って、この間からいろんなところのパンプキンパイ買ってるんですよ。調査してるんです。
やっぱりどういう風に食べるのが美味しい感じなの？
うーん、
温めた方がいいな。
なんかね、パイってそういうものってね、なんか温めて食べるのが美味しいかなってなんとなく思ってるけど、これに関してはね別に温かくなくても、
あ、そのまま食べても、
ていうのがこのねフィリングがすごく緩い感じのちょっとね、焼きたてを食べてないから私もねわからないんですけど、あのレシピでは焼いたら、まあちょっと粗熱を取って1時間ぐらい冷やすって書いてあったんですよ。だからちょっとこうなんですか、キュッとこうね、焼きたてだとなんかちょっともしかしたらタランとかなるかなとか思ったんですよね。だから
落ち着いた感じのあれがいいって感じ ね、
した方がいいかもしれないですね。わかんない、まだ私もねちょっとこれは来年ぐらい多分私はもうパンプキンパイのことなら私に聞いてくださいって言ってますから多分。
じゃあちょっとそれまで待ちますよ。じゃあ今のところはちょっとまだ
分かりません、分かりません。
え、何のこととかね、なのかもしれない、
あ、そんなこと言ってましたねっていう可能性もありますけど。
言ってたねっつってね。
はい、そう、こんな感じでちょっとハロウィンからいろんな話がまたね、趣旨とかなりましたけど。
脱線しましたね。
はい、
全然大丈夫です。
いつものことだと思って聞いてくれれば。
そうね、あらあらあら、まただよっつってね。
そう、
また
なんか趣旨になってるよってなって、ね、
趣旨が違ってるよっていうね、
そうそう、
なってるかもしんないね、みんなね、
なってるな、はい、すいません。
そうか、はい。
ということで終わりましょう。
はい、
それでは私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ここではニューヨークの街の様子とか、街にねそういういろんな人いたよとか、いろんなイベントごととかもねアップしてます。よかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、
はい、
終わりです。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ。
バイバイ。